コモコパレード。
ラストでございます。今年ラストでございます。
今年ラスト早いもんで、はい。
はい、もうね、特にろくなこともなかったですけども。
ろくなこともなかった2023年って感じでしょうか。はい。
まあ、YouTube をやったので。
はいはい。まあ、本格的にやられたのは今年って感じですもんね。
まあ、フジクラもやってたけどね。
うんうんうんうん。
藤倉もだから去年、藤倉さんが全然更新しないから、もう俺が更新しますって言って、二日に一遍更新するようにしたんですよ。
はい。
で、今年の5月に、もう一本ちゃんとやりませんかって、パンダに誘われたので、
うん、
始めたので、それを奇数日に更新するようにして、だから偶数日にフジクラムで奇数日にリアル現場主義なので、基本的に毎日っていう
毎日配信の
毎日
こう YouTuber
そうをやっているとやっぱりそのすごいですねやっぱりね
いやーすごいな毎日配信だなんて本当
いやー大変よねやっぱこのなんかさまあ気持ちわかるよ。俺意外と、心強い方なので、どっちかといえばね。
うん、
大丈夫だけど、ちょっと神経質になるというか、センシティブになる気持ちはわかるよね。
ねえ、もう、やっぱり、YouTube の人で20代で成功しても、その30代まで続かないみたいなのも多いですからね。
ああ、その、頭打ちになっちゃったとか、
いやというかもうやっぱりそのモチベ的にみたいなのがあるみたいですよ。すごいお金持っててももういいやみたいになるというか。
まあでもそれはいいんじゃない？お金持っててもいいや
じゃなって。もちろんいいんですけど、やっぱりその例えばその事務所の人やらなんやらはもうずっとそのヒカキンレベルまで行きたいとか、応援なんていうか裏方はそこまでやりたいと思っててもご本人がね。もう折れちゃうともうどうしようもない媒体じゃないですか。う
ん、まあでも、お前やれやの話よな、そんな裏方は。
まあそうなんですけどね。でもその周りがやっぱり、こう盛り上げてったりしてる人たち的にはやっぱそこが問題というか、多いって言いますね。なかなか長続きしないというか、短命な人が多いというか。
まあなるほどね。まあ別に、いいけどな、稼いだならいいけどな。てか、その奥には、稼げずに死んでいったムクロどもが、いっぱい転がってるわけやろ。
まあまあね、その辺はまあ本当に単純に稼げなくて辞めたって人はもちろんね、それはどの業界でも漫画でも何でもいるでしょうけどって感じですけど。
いや、そうなんだ。
まあでもそのぐらいでも大変なんだろうな。その稼いでたとてもしんどくなるほど大変なんだろうなとは聞いてて思いましたけど。
まあそこまでブレイクスルーしたら、まあ好きにしたらいいと思うよ。
確かに確かに。でも、もう村田さんもね、ほんまに毎日、今もだってサムネをちょっとね、合間に作ってるとおっしゃってますけど、なかなかですよね、ほんと。今日もね、10本、2本撮って。
やっぱその、さ、半年にしては行ってますよね、とか言われるけどさ、
うん、
やっぱこう、まあ、そこそこやんか、まだ言ったってね、その、数字で言えば。
まあ、YouTuber という数字で言うとってことですよね。
うん。なんかこう。
うんうん、
やっぱその、小さい振り幅では頭打ちもあるし、その、
うん、
ここでどうにか、ドゲンとせん、流行り言葉で言うところの、流行ってるの、俺の中で。言い直してまで。言い直してまで言いたいこと、言わなきゃいけないことなのかどうかわかんないけど、まあ、流行り言葉で言うところの、ドゲンかせんといかんっていう。のは
買い入らそうですよ。
ドゲンカセンといかんってやっぱ思うわけですよ。うん、
はいはいはい。
とかまああるしね、その、うん、収益を上げていかないとっていうさ、まあ二人でやってるからやっぱり、うん、まあある程度稼がないと 楽しくもないしねっていうのがあるからさ。
うん。まあ、それはね、まあ、なんと言いますか、その、本格的に YouTube やるっていうのは、やっぱその、ね、再生数回して収入を得てっていうことですからね。
そう。だからやっぱり、その、忙しい割には儲かんなかったなっていう一年だったね。
なるほど。まあ、確かにね、結構 YouTube やるとき、ほんま最初の一年はみんな我慢しようとか言いながらやるって言いますから、そういう意味では、まあ、村田さんとかも一年目からある程度成功したとも言えるでしょうし、ご本人の中ではまだまだ手応え、まあ、足りないなっていう印象なんですね。
いや、まあ、まあ、あるし、まあ、俺が50歳であるっていうのもあるからね、もう51歳であるっていうのはあるからね。その、
うんうんうんうん、
25歳とは違うからね。やっぱその。
うんうんうん。うん、そうですよね、う
ん。はい。そんな近い将来死ぬからね。
はい、だからいえいえ、まあ、60、70と ずっと YouTube を続けていただいて。
だからまあ、早い段階でやっぱり成功しないとっていうのはあるじゃない。その、まあ、一緒にやってくれてる人もその、うんうん、あんまりにもさ、やっぱりその、二人でやってる話はよく聞くし、二人ぐらいでやんないと本当にきついんだけど、まあ、一人でもやれるけどね。あの、
うん、
やっぱりどっかで、その、片っぽが儲からんからやめるみたいなのがあるから、マイナスは早く出なくしたくしたかったわけでしょ、俺の中でも。
はいはいはいはい。
だから、毎回その、2000止まりぐらいになると、その、別に趣味でやってる分には全然いいんだよ。2000、
うんうんうん、
だって2000人に見られるってすごいことだから。
うんうんうん。
でも2000人に毎日見られるぐらいでは全然食えないのが YouTube だからさ。
まあそうですね。
正直もう食う、それ専属で食うってなると毎日、毎回の配信がまあ10万ぐらい行きたいところではあるっていうのがあるよね。
そうですよね。まあ確かに、毎日1万再生超えっていう、でたまにバズるぐらいは、ってなってきますよね。
そうそうそう。まあ、それ以外の稼ぎ方もいっぱいあるから、途中からはまあ、あんまり再生数気にならなくなったってなるけど、再生数気にならなくなる人は、何にもやらずに5万は行くみたいになってから気にならなくなるんだよね。
でまあ、そうでしょうね。はい。
で、今の俺がまあ、1万は大体、すんなりは行くんだが、まあ、2万は行くんだが、それ以上は何本かに1本ぐらいの感じで、その、うん、悪かないんだがっていうやつだな。あの、初めて半年でそれぐらいならいいですよとも言われるんだがっていうね。
確かに、いや、YouTube は本当に維持するのもその、そうだしね、こう飽きられないようにしなきゃいけないのもあるし、新規も入れないけど、本当に大変ですよね。
そうそうそう。あと、まあ、Google 様次第みたいなとこもあるしね。
うんうんうん、そうですよね。
うん、Google 様が、うん、お前ダメ、みたいになったら終わっちゃうっていう。
終わっちゃうっていうね。だからまあ、なんかまあ、一つのプラットフォームとしてはいいんでしょうけども、そこだけだと怖いかもしれないっていうのもありますもんね。
うん。まあだからそういう感じでね。なんか、まあ、そういう一年です。まあ、フジクラは全く全然伸びていかないし。
横ばいで。
まあね、まあまあ、でも横ばいっつっても、あの、3000ぐらい見られるんで、あの、悪くはないんだけど、っていう、さっき言ったのが、うん、もう、まさにだね。
うん。
だからもう本当、1年半ぐらいやったのかな。で、35万ぐらい。もうリアルな話。
なるほど。
うん。だから、本当に趣味だけでやってたら、
まあそうですね。本当に趣味として捉えるなら、まあちょっとしたお小遣いってことですよね。
そうそう。すげえ高いカメラ二人で買えたわけだから、あ、はいはいはい、いい趣味だよねっていう感じではあるけど。
まあまあ、確かに確かに。
まあ、だから悪いとは思ってないんだけど、せっかくやるならもうちょっと伸ばしたいなとも思うじゃない、やっぱり。
まあ文字はもちろんそうだと思いますよ、それはやっぱり。
そう
言うてね、その、本だ、何だになるようなレベルのネタだったりする回もいっぱいあるわけですしね。
うん、これがもう、4000人超えたら、全然増えない。うん、月に200人とか300人しか増えないね。
ああ、まあそう、そうか。
いや、いいじゃん、そんなに増えたらって思うと思うけど、あの、その、あの、到達点がさ、やっぱり10万円で銀の盾、100万人で金 金の盾みたいなのが到達点だからさ、そのやっぱ1日100円貯金していって100万円貯めようみたいな話になっちゃうからさ、
うん、そうですね、それはもうほんまに何歳になんねんって話になっちゃいますよね。
そうそうそう、だからやっぱりもうちょっとこう溜まってほしいわけですよ。
うん、
なかなかね、うんうん、だからまあそんなのの悩みの1年でしたけどね、本当に。
そのゆくゆくはもう YouTube が村田ラムのメインコンテンツみたいになってくるんですか、これは今のイメージをして
。そんなつもりもないんだけど、でも結局ね、単行本の仕事とかってね、自分で YouTube 持ってたり自分の Twitter のアカウントが強いとかがかなり有利なのよ今。
ああ、まあもちろんね、以前からおっしゃってますけど、それはそうでしょうね。
そうそうそう、だから YouTube をやってたら絶対書籍とか出しやすくなるの絶対なのよ。
まあ実際ね、今 YouTuber とかと Instagram とか TikTok で何万人フォロワーのあの人が出した本っていうのを本屋さんにいっぱい並んでますしね。
うん、なんかな、まあなんかな、そうね、うん、まあな、だからまあまあ頑張りましょうかなみたいなとこあるんだけどさ、まあまあ、うんうんうん、まあまあ意外と部屋片付けるのは嫌いだけど、その延々やり続けるとかは苦手じゃないので、まあやれてますけどねって感じ。まあこんなで誰も聞いてないね、あのポッドキャストもね、もうポッドキャストもなんか人に頼んでやってるから再生数も見れない状態って、なんでやってんだこれ。
再生数なんてね、でもなくな、僕も見れないですよ、ちなみに。あのその書いてる場所ないっすよ。いやだからあの柏木さんとかは見れるとこがあるのかな、僕ら見れないっすよこれ。
なあ、あんま聞きたくなくてさ。なんか、
うん
うん、誰も聞いてないってことにしておこうみたいな、なんかあるよね。なんか、
うん、
まあだから、うん、まあそれを何年もやれるような持久力のあるタイプではありますけどね。
そうっすね。なんかどっかで見えるとこある？いや見ないな。
いやいいよ、いいよ、見なくていいよ。怖い。
まあ見つけたら見つけたでお互いなんかもうじゃあ。強制やめようっていうかもしれない。
いやいや、別に、別にそんなこともないんだけどね、全然別に。あの。
もちろんもちろん。ただ、まあ、わかんないな、やっぱり。だから、まあ、柏木さんが入ったら見れるんかもしれないけど、僕らはわからないな。
まあ、でも、そうだね。まあ、だから、ポッドキャストもガチでやるみたいなのはあるけどさ、まあ、ポッドキャストってあんま金にならないんだよな、でも。やっぱり YouTube なんだよな。
ああ、村田さん個人で、ポッドキャストもやろうっていう話が上がってるんですか？
いや、まあ別にやれるじゃん。リアル現場主義出張版みたいなのとかさ。
まあもちろん、もちろん全然やれると思いますけどね。でもまあ、なんていうか、あの、YouTube が確かに金になって、ポッドキャストは金にならないっていうのはおっしゃる通りなんですけど、多分、ポッドキャストで気づいて入ってくるはあると思いますよ、その。
うん、まあ、やって損はないんだけどね、常に。ただ、ね、
うん、とは思いますけどね。
まあ、ネタに限りもあるしね。
確かに確かに。
そうなんや。なんか、あの、俺が無限にネタがあり続けるんだったらいいんだけど、そういうわけではないからね、やっぱり。
でもやっぱりそのネタもね、この間もあの、祭りとか行かれたりもしますけど、その、そうやって新しいネタを仕入れるために、どっか行かなあかん、取材せないかんっていう時間ももちろん必要でしょうしね、こう。
まあ、そらそうだよ。そら、そうだよ。ああそれはそうか、漫画家にはそんなにないか。まあ、その、ルポ
ライター。漫画家は、まあまあ、漫画家も、まあ、全く取材しないとは言わないですけど、まあ、基本自分の頭の中で、まあ、作っていくから、ちょっと違いますよね。そこまで村田さんほど、その、毎月絶対どっかに取材かな、ネタがないとかっていう世界ではないので。
まあ、しかもフィクションも、やんなきゃいけないから、フィクションも作っていかなきゃいけないし、まあ、いろいろやっていかなきゃいけないんだけど。
うん、まあなんかでも一応ね、年内ラスト。じゃあ来年はどういう感じなんですか？やっぱ藤倉もうちょっと跳ねさせたいとかいろいろあるでしょうけど、
ね。やっぱりずっとなんだけど、一応今あるものを、だから一応ね、継続みたいなのがずっとあの、僕のテーマではあるんですよ。だから、
なるほど。
紙の爆弾なんで別に、原稿料も別にそんなに良くはないんだけどさ、もう俺、17年やってるからね。
一番長いのが紙の爆弾のコラムですか？
今はそう、今やってる連載の中ではそうだね、ぶっちぎりで。だけど別に本輸自体10年ぐらいやってるし、丸山さんとももう結構3冊目がもうそろそろ出るで、 3年で1冊ペースだから、
もう
10
年なのか。なるほど、うん、
本輸で始めて10年、丸山さんと始めて8年9年とか、だってクレイジージャーニーがそろそろ10年とかになりそうな感じでしょ。だからその頃に始めたから、そんな感じよ。
ああ、そっかそっか。
で本業はそうで、で、あの、最近始めたような雰囲気のある麻雀の、近代麻雀の連載ももう言って4年ぐらいやってるでしょ ?3 年。
ああ、忘れてたけど、そうだ、あれでしょ、あの、雀荘であった怖い話とか、本当にあった話をやってるやつでしょ。
そうそう、あれだってコロナのスタートぐらいの時に始めたから。
ああ、はい、そっか、あれがもう4年とか
だ。3年4年でしょ。で、レトロチンパンジーがもう、もう10年ぐらいやってんじゃないの多分。
え、本当に。
いや、その5年ってことはないぜ。
そうっすね。いや10でもやってるかも。10年、来、下手したら来年とかもう10年とかある。
だって今336なんだろ。
うん、いや366です。
366を50で割った
ら、だからそ
7年、
7年、8年ぐらいか。
はあ、8年ぐらいやろ。だから俺は意外と何やっても長いんだよ。
ね、
で、あの、東洋経済とかもペース落ちてるけど、未だにやってるけど、あれもう7年とかやってるでしょ。
マラソンランナーだな。
そうなの。だから俺は結構連載が終わるっていうより雑誌が終わるまでやり続けてることの方が多いね。
うん、
で、あ、でファン
だから、おそらくリアル現場主義 FG クラブも、まあよほどの何か理由がない限り村田さんが元気の間はずっと続くでしょうね、これは。
特にそうだよね。だからファンザとかももう10年近くやってるけど、あの、まあ、元々 DMM の、 あの AV レビューとかもずっとやり続けてるから。
え、まだやってるんですか。
まだやってるよ。そんな別にやめる理由もないからね。
いや、昔やってんの聞いてたけど、あ、そうなんですね。
そうだよ。だから、結構やめないんだよ。なんか卒業とかしてんだよ、俺は。
卒業どっかのアイドルみたいな、そんなポイポイ卒業せんと。
あ、しないんだよ。本当に。なんかステップアップしない男なんだよ。あの、延々やり続けたり、リセットしないんだよ、意外と。もう東洋経済はやめますとかないんだよ。あの、
でもそうやってこうやることは増やしてかはるじゃないですか。 YouTube を挑戦して新しいことはやっていくじゃないですか。だからどんどん増えていくってことですよね。
いや、そうじゃなくてね、ある一時ね、村田ラム署名仕事以外は辞めた時があった。
村田ラム署名仕事、
だから、あの、村田ラムって名前が乗らない仕事以外、乗らない仕事は断った。
ああ、ゴースト的なとかってことですか。
まあ、ゴーストまで行かなくても、その、別に、あの、村田ラムじゃなくてもいいよねっていう仕事を断った時期があった。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん。で、名前が小さいのも、あんまりやらないようにしようっていうのがあったね。
ああ、なんか、なんか、ライターの M みたいな感じのやつはもうやらないってことですよね。
あ、まあ、それは当然やらないし、最後にちょこっと名前が出るだけだったら、積極的にやらないっていう。
ああ、なるほど、なるほど。だからもう村田ラムのっていう冠がつくような仕事しかやらないよってことだ。
そうそうそう、やらないよっていうのは、ちょっとある時、ちょっと決めて、だから。
決めて、なるほど、なるほど。
うん、まあそれでもその、付き合いがあったりするとやるんだけど、ただね、逆に言うと、その、そういう風にして、まあ YouTube とかなんかやって、その自分の知名度的なのを上げていくと、その、村田ラムに仕事が来るようになるんだよ。俺は別にそんなに俺を押し出したいと思ってない時でも、村田ラムさんの写真をバツンと載せて、っていうような風になっていくのね。
なるほど。
やっぱそうしていかないと、やっぱ、厳しいっていうのもあるんだよね。だから、そうした時期はあった。だから、その時は、活躍してますねって言うけど、収入は下がってた。
へえ、あ、そうなんですか。
だってその時まではだって2週間で1冊ムック作ってみたいなのも受けてたから。
ああ、なるほど、なるほど。ちょっとしたそういう突発仕事だろうが、なんだろうか、ポンポンポンポン、こう、村田ラムという名前が出る出ない関わらずやってたから。
で、今みたいな仕事をしつつ、月に一冊、ムックとか作ってたんだぜ。
はいはいはい。
全部俺が書いてたんだ、一冊。
いや、でも、思い出しましたよ。そのサブカルの時、村田さんもその一冊丸々ムックやるやつ、だって僕、ちょっとした挿絵とか書かせてもらいましたもんね。ああいう、あの頃ですよね、多分。
そうそう。あれ、まあ、良くないなっていうか、まあ、その、30代だったから、まあ、持つけど、その時ですらちょっと病気になりそうだったから、まあ、これは、壊れるやつだなと思って、やめたし、だから、今忙しい図でも、その時と比べたら全然楽なんですよ。その、忙しいのレベルは違うわけですよ。
ああ、なるほど。何でも受けてた頃と違って。
ていうか、まあ、2週間で1冊作るっていうのは、その、ちょっと人間の仕事量じゃないんだよね。
うんうんうんうんうん。
で、まあ、もらえるの30万とかなわけ。でも、30万なわけと言ってて、やっぱり30万とかは安いお金じゃないからさ。
まあ、そうですよね。2週間でそれだけ稼ぐっていうのは安くはないですよね。
そうそう。他の仕事もしながらだからね。その、
うん、
そういうのいろいろやってると月、そういう収入だけで100とか行こうと思えば行けたわけだけど、まあそういうのはやめまして、うん、とかそういうのと比べると、まあ YouTube はそれなりに忙しくてそれなりに大変だけどそれほど儲からないみたいなの時だけど、やっぱ、と言いつつやっぱり知名度とかは上がってるよなっていう実感はあるから、
うん、
そういう意味でまあ収入だけではなく、その、最後のポジション取りみたいなとこはあるよね。やっぱ、若い方がいいからさ、人間。
うん、
年老いると死ぬからさ、うんうん、
まあ、まあ、もちろん YouTube でも何でもそれは何でも若い方がいいですからね。
だからそうそう、ただもうそのそれをなんかギリギリなんか太っているとかさ、陽気であるとかさ、お茶目であるとかでさ、なんとかこう人気を取ってるわけじゃないか俺とかはさ。それは俺だって、うん、読者目線で見たらそれは早瀬くんだとかさ、そっちの方がいいよ、それは おまが時のさあ、ヒロ君とかさ、うん、その、落合さんとかのさ、それはいいじゃない、そら。
うんうんうん、
30代中盤ぐらいの男の子はさ、やっぱ一番こう、うん、いいよね、男としては。
うん。うん。
って思うよ。やっぱ、それは、だってインタビュー・ウィズ・ヴァンパイア見た後に、なんかハリウッド見るとさ、やっぱ、老けたのーって思うよ、やっぱり。
まあね。確かに確かに。もう、トム・クルーズもブラピも吹けましたからね。
うん、トム・クルーズも作り物みたいになっとるなぁと思うじゃん。なんかさ。まあ、でもそういうのはあれど、なんとかさ。まあ、とはいえ、だからといってさ、なんか、もう俺はやめますっていうのが正しいとも思わないからさ。
うん。うん、
まあ、なんとか、かんとか、こう、頑張って、どうにかこうにかしていきましょうというようなところが今だからさ。
うん、
まあなんとか知名度を上げて仕事がまた来るようにみたいなところはあるよね。
なんかこう来年以降でこう新たになんかやったろうって考えてることとかあったりするんですか？
ああ、仕事ではあるよ。その漫画を一個作っていくっていうのがあるのと、うん、
なるほど。
それもちょっとあんま何も言えないんだけど、うん、
と、はいはい、まあまあ、またそれは発表してからね、言っていただければと思います。
うん、まあ、かなり単行本も、うん、何冊かちょっと考えてるのがあって、
うん、
まあ、ちょっとやっぱ単行本は、売らないとっていうところがあるんで、もう売れる本を書くって感じかな、来年は。
なるほど。
うん、当てに行かないとっていう感じなのと、やっぱり、やっぱりその YouTube とかはやっぱりグッズ販売とかもしていかないとなーっていうのは考えてるかな。
ああ、グッズね。なるほど、なるほど。
うん。っていうかやっぱり、その、しのこの言わずにある程度稼がないとなとは思ってるね、YouTube に関して言うと。
ああ、なるほど、なるほど。
モチベ、まあ一緒にやってるね、パンダがいるんでね。
うん、うん、うん、うん。
うん。その、やっぱり、ある程度これだけもらってますっていう風にしないと 納得いかないじゃない人間って。
まあね、まあお互いでしょうけど、まあなんかこれこのぐらいのコンテンツやるからにはここっていう最低限あるでしょうね、お互い思ってることの金額はね。
特に、あとパンダ君はパンダ君で出てるからさ。
はいはいはい。
基本的にはお金だけなわけですよ。
そうですね。その村田さんみたいにその YouTube で知名度上げてどうこうっていうポジションじゃないんですもんね。
そうそうそう。そのリアル現場主義に関して言うとね。
関してはね。
そうそう。
は
い、だからやっぱりある程度もらえないと嫌になるじゃん、人間。
まあまあまあまあ、はいはいはい。確かに確かに。
だからもうかなりそこだけはセンシティブだったですよ。今年に関して言うとね。
その、
いち早く赤はなくそうっていう、その、
うん。
でも、今はその、回ってくのに、赤は全くなく、まあ毎月お金もで、うんうん、の、スタジオを借りながらお金も出るっていう状態までは持ってけたので、
うんうんうん、
よかったねっていう。でもまあ本当の本当のこと言うと、別にそのギャグとかじゃなくね、
はい、
本当の本当のこと言うと別に毎日更新にしたいとこはあるよ。
はあ、なるほど。その奇数日だけではなく。
そうだね、やっぱりやるからには感はあるよね。
でももう本当そこまで行っちゃうと、なかなか書き物仕事とかの数が厳しくなりそうですけどね、聞いてると。
厳しいよ。
ねえ、いや、いや、本当にそうだと思いますよ。だから書く仕事は、まあね、その文章じゃないでしょ。僕もやってるから物理的にどのぐらいかかるか分かりますし。
だから東洋経済が減ってる。うん。
ああ。
ただ、東洋経済、俺、まあこれはもう本当にリアル、本当に誰も聞いていない、レトロチンパンジーやから言うけど、その、
はい、
ウェブニュースでもないかなって今思ってるとこあって、やってる、楽町もやってるし、東洋経済も引き続きやらせてもらってるし、その他の媒体もいろいろやってくれといつも言われていたり、書いたりいつでも載せますよみたいな媒体いっぱいあるんだけど、とか、別に持ち込めば載るだろうなとも思ってる媒体もいっぱいあるんだけど、なんか、そこまで今は、ちょっと時代的に変わったかなっていう実感がある。ウェブニュースで、ウェイではないかなっていう感じはちょっとあるね。
もうちょっと、まあ、落ち着いたというか、下火というか、なってきてるなっていう感覚なんですね、やっぱ。
どう？なんか昔に比べてちょっとそういうとこない？
まあまあ、おっしゃってる感覚は、まあ村田さんほどね、その現場にいるわけじゃないですけど、まあ、なんとなくはわかります。
そう、だからまあ、かなりね、YouTube に関して言うと、すごい、後から入った方なので、あれだけど、まあ、冗談だったんで、あんまりうまくいかなかったけど、失敗しますみたいな感じで終わりたくはなかったので、っていう感じだね、本当に。なんか、まあ、一応経験にはなったし、みたいなので、恥ずかしいじゃん、なんか。
まあまあまあ、別に恥ずかしくないですけど、まあ、村田さん的には嫌だっていうのは分かりますよ。
まあ、一応やっぱり一生懸命やった、一生懸命やりましたっていう感じでしたいし、やっぱ結果はやっぱ残したいっていうのはあるよね。
それはもちろん作品ね、世に出すときとかもそうですけど、それはそうですよね。
うん。まあでも分かんないんだよ、自分では。自分の知名度とかね。やっぱ、知らん人は知らんしさ。まあ、それはそこそこ有名になったって知らん人は知らんじゃんか。
まあそうですね。
うん。普通にだって、藤倉さんにハライチの話したら知らんって言われたからな。
まあでも藤倉さん特殊な気もするけど、まあまあまあ、でもそういう人もいくらでもいるってこと、
ね。まあ藤倉さんがね、大谷の話をするときにも知らんって言うてるから、あの外国のピッチャーでバッターの人でしょうぐらいしか知らなかったりするから、まあまあ、
やっぱね、興味がないジャンルは全く耳にも目にも飛び込んでこないですからね、やっぱ
そうだよ。だから別になんか未だにお前誰みたいなのは相変わらず言われるわけじゃん。 し、その、まあ、言ったってその一線級の芸能人とかじゃ、まあ、遠く覚え呼ばないわけだしさ、フォロワー数とかに関しても。でさ、
はいはいはい、
でやっぱりそれはどこまで行ってもなんだよね。で日本のトップになったらさ、アメリカのトップと比べたら全然じゃんとかさ、中国人のフォロワー数はとかになってくるからさ、
そうですね。
やっぱり人と比較ばっかりしててもしょうがないんだけど、でも人と比べて自分がどこの位置にいるかを把握しなきゃいけないみたいなさ、常にその、全然平和な国なんだけど、一歩ずれるとセンシティブで心が壊れるような場所だよねっていうのは思うよね。
そうですね。だからまあタフな人じゃないととは思います、本当にこれは。
そうだね。でね、どうなったらね、そこがタフになるかっていうのがあって、そのタフになるというか、傷つかなくなるかっていうのがまずあるんで、それは本当にわかりやすくあってね。これは、他の仕事でもそうなんだけどな。嬉しい時に喜ばなくなると、悲しい時に悲しくなくなるんだよ。悲しいというか、落ち込まなくなるんだよ。だからさ、最初に乗った時は嬉しかっただろ？
嬉しかったっすね。
うん。あれずっと、あの嬉しさが毎回やったら死んでしまうね。
まあ、そうですね。もう、やっぱり仕事で乗るのはもう当然っていう状態になってきますからね。そうしないとお金もらえないんだから。
すぐなるやろ、それ、そこまでは。
うん、
で俺ももう 見もせんよ。封筒来ても。邪魔だなぁだよ。うん。正直な話ね。宣伝はするけどね。うん、読まれたってさ、嬉しいけど。まあ、自分でその、
うん、
そら、週刊女性に乗ったよお母さんとかないじゃん。そら、51のライターだよ。だから、まあ、そう慣れてくるとさ、そういう感じになっていくっていうのは大事だよね。
うん。
だから、逆で、なんか、あんまり、こう、心を傷つかなくするとさ、じゃあ、何のために生きてんだになるんだけどね。そう、だから、その、特別に面白い仕事をやってるのに、それを面白がらなくなると傷つかなくなるっていう、とてもね、複雑な感じだったりするのよ、
ね。複雑ですけど、まあでもそういうことなんでしょうね。
そ
う、でも
それがやっぱ長続きすることだと思うんだよ。どっか。やっぱ俺は、その、三島みたいに綺麗に終わりたいとかがないからね。
うん。
まあ、辰吉みたいに、もうギリギリまでリングに上がっていたいよと思うからさ。
そうですね。あともう一回チャンピオンベルト巻いたら引退するってずっと言うてますからね。
やっぱ、なんか、寺田克也さんとかインタビューした時にさ、まあ、
はい。
やらないことみたいなのを教えてもらってさ、やっぱその格闘技やらないとか。
うん。
まあ、それってやっぱりその、右手怪我すると絵描けなくなるからみたいな。
うん、
で、
うんうんうん。
その、いろんなこと好きでいろんなことやるけど、ベーシックに絵をずっと長く描くことっていうのに全振りしてるところがあってさ、やっぱり。
うんうんうん。
ああ、そうだよね、と思って。
まあ確かに、でもまあ、その寺田さんほどなのかはわからないですけど、でもやっぱり僕もそういう漫画描くっていう時間とか漫画描くってことに、全部つながることはやるけど、そういうやっぱり怪我するようなこととか控えるとか、
うん、
ね、締め切り前にで歩かないとか、全部やっぱ漫画のためにこう向かってきますよね、行動がね。
まあそういうとこはあるよね。でもまあ、
まあそうなりますよ。まあだからアスリートがね、そのサッカー選手が足怪我したら食ってかれんのと一緒で、やっぱり同じですから、商売道具というか。
そうだね。でもまあ、それでもまあ、人生一回だからやりたいことはやりたいしとか、そこら辺のバランスだよね。
まあまあもちろんそうですね。その、やっぱり好奇心でね、ちょっと怪我するかもしれないことでもやってみたい時とかはあるでしょうからね。
まあだからやっぱ来年は海外旅行するけど、やっぱ自分の中の全開が8日やったよな。だからやっぱそこら辺が俺の限界よなって感じはあるね。
なるほど。
だから俺はやっぱりみんなが思ってるみたいに海外に長くいたりすることがないからな。まあそこはややコンプレックスだったりもするんだけどね。
ねえ、村トラムが数ヶ月海外に住んでみたらやらなそうですもんね。
だから一回やろうとしたんだよ。20年に、ね。
うんうん。
だからコロナになっちゃったから、
うんうん、あでもまあまあまたねできるようにはなってきてるでしょうから。
そうだね。でもその誘ってくれた漫画家さんにちょっと連絡取ろうかなと思って最新作見たらアラフィフだけど妊娠したって漫画書いてたから大変そうだなと思って連絡取ってねえんだよ。大変な感じになってんなコロナ禍にと思ってお
よってなってます。
うん、まあね、まあまあまあ向こうから連絡来たらまたやろうかなと思うけど、まあまあそこら辺も YouTube とかの兼ね合いもあるよな。なんか向こうでどれぐらいインターネットが今できるんだとかね、なんかいろいろあるよね。
まあまあ、まあ、国というか場所によるでしょうからね、う
ん、とかまあ実際やれるようになったとはいえ、うん、ホテルや空港で漫画描けるのかクオリティ保てるのかみたいなのもあるからね。まあね、まあそんな感じですよ。
はい、じゃあ今年はその YouTube を結構頑張ったという一年だったということで、
はい、はい、そうですね。はい、いろんな競争が死んでザマーでした。いろんなカルト団体の競争的な人が死んでザマーな1年でした。
はい。
来年も一緒にいますように。というか今年今撮ってるのが10月11月末だから、あの年末までにもう 2,3 人死にますように。
じゃあ死んでるかどうかは。聞いてる人が確認してください。
はい、チャオ。
はい。